それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。ルカの福音書11章の1節から4節です。ルカの福音書の11章の1節から4節です。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。本日はこの箇所から御国が来ますように主の祈りのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
少し前のことですけれども、あるクリスチャンホームの家庭で幼稚園の子供が教会で教えてもらった子供の賛美歌を口ずさんでいたそうです。とても元気な賛美歌で子供に人気のある歌です。イエス様を信じるだけで天国へいい直線に進む、涙拭いて一緒に乗ろう、喜びが溢れてくるよ、さあ救いの汽車に乗り輝く天国へ行こう、さあイエス様の待ってる天国へ一緒に行こう。こんな賛美です。まさか歌う羽目になるとは思っていませんでしたが、その娘の歌を聞いていたそのうちのクリスチャンではないご主人が、娘がそう歌うのを聞いていてこういうふうに言ったそうです。教会ではこんな小さな子供に早く死ねって教えてるのか。私はその話を聞いた時にもう随分前のことだったわけですが、私にとっては忘れられない出来事となりました。この子どものお父さんの質問は一つの信仰の急所をついた質問だと言っていいと思います。まず長い間福音派の教会では天国のことを死後の世界のことだと教えてきたという事実があります。イエス様を信じたら天国に行ける、死の不安から抜け出して来世に希望を見出すことができる、いわゆる大衆伝道者と呼ばれていた牧師たちはそういう福音を語ってきました。でこれは完全に間違っているわけではありませんけれども、少しかなり偏った福音理解を生み出してしまったと言わなければなりません。イエス様を信じたら天国に行くことができる、そういうふうに聞くと今目の前にある苦しみから目を背けさせることができるかもしれませんけれども、今の生活から目を背けさせるということは現実逃避の信仰ということにもなりかねないのです。けれどもこの主の祈りの今日の言葉、御国が来ますようにというこの祈りは、そういう信仰の理解に対してはっきりとノーと 告げています。この祈りは御国に行けますようにと祈ってはいません。天国に入れますようにと祈っているのではなくて、主イエスはここで教えているのは御国が来ますようにと教えているのです。では御国が来るというのはどういうことなのでしょうか。下手をするとこの地上の国の他に天上にもう一つ別の国があって、映画の未知との遭遇のように空から巨大な御国が突如現れて地上に混乱を起こす、そういうスリリングなものをイメージしてしまいかねません。この地上の国はもうダメなので天上の国にみんなで逃げていきましょうということにもなりかねないわけです。確かに私たちのこの地上の生活は安心して生きていくことができないと考えても仕方がない現実を私たちは知っています。ロシアとウクライナの戦争、イスラエルとハマスの戦争、またこの国でも先日から大きな能登半島の震災や津波の被害で多くの人たちが被災生活を強いられています。政治は腐敗しています。この国の経済もなかなか回復の兆しは見えてきません。こうなると私たちの現実世界から目を背けて天国に希望を持ちたくなる、涙を拭いて天国に一直線に進もうと歌いたくなるかもしれません。私たちが生かされているこの世界はアダムとエヴァがエデンの園から追放されたその時からこの世は死に支配されて罪が蔓延する世界として今日まで続いています。創世記では神がこの天地を創造された時にこの世界のことを良しと見られたと書かれています。この世界は神の目にかなうとても美しい素晴らしい世界だったのです。それはまさに楽園とかパラダイスと呼ぶにふさわしい御国、神の支配された世界だったのです。けれども人間は罪を犯して神様の思いから遠く離れてしまいました。そしてこの御国から追い出されてしまいます。それ以来この世は罪と死の支配する世界、戦争や地震や災害や困窮や混迷の支配する世界となってしまっています。けれども私たちの神はこの世界を愛しておられるお方で、この世界を何度も何度も再創造しようとなさいました。ノアの時代には大洪水を通してもう一度再スタートを試みました。その後はアブラハムを神様はお選びになって、神はご自分の民にご自分のお心を示されて、神の思いに応える民としてイスラエルを特別に選び出されました。そして新約聖書の時代になって神様の御心を生きることができる人として主イエスをお使わしになって、主イエスを通してこの世界をもう一度再創造しようと計画されたのです。神はこの世界を諦めてはおられません。人々が絶望しようとこの地上の生活から抜け出したいと願ったとしても、 神ご自身はこの世界のことを諦めてはおられないのです。人に期待をしています。人を信じています。何度戦争を繰り返そうと、神はこの世界を再創造したい。この世界が神の御心にかなう世界になるようにと願っておられるのです。これがこの世を愛される神の心です。だから祈るのです。御国が来ますように。そしてこの祈りを祈るようにと弟子たちに教えられるのです。かつてエデンの園が神の目にかなう良しと見られた世界であったように、この地上の世界が御国のような世界になるように祈れとおっしゃるのです。主イエスはこの世界を愛しておられます。主イエスはこの世界に生きる人々を愛しておられるのです。多くの人がこの悲惨な世界を見ています。そしてこう言います。もし神がおられて、神が愛のお方だというなら、なぜ戦争ばかりが起こるのか、なぜこの世界から不公平がなくならないのかと。けれどもその問いこそがまさに神の問いなのです。なぜ神自身がこれほどまでに人を愛して不公平を憎んでおられるのに、この世の人々は争い続け、国と国で戦争をし、不公平の世界を作るような自分の利益ばかりを求めているのかと。私たちはこの責任を主になすりつけることはできません。御国が来ますように、この祈りは悔い改めの祈りです。争い合い、憎み合い、喧嘩ばかりしている私たちがもう一度立ち返って神の御国を取り戻すことができますようにという悔い改めの祈りです。人から奪って不公平な社会を作り出してしまっている私たちの悔い改めの祈りなのです。そしてこの祈りはこの地上の世界を再び新しく作り直して、エデンの園の時のように神の愛をお互いが感じて互いに愛し合って受け入れ合っていくことができるようにという祈りです。この祈りはこの世界に再び神の国を再建しようと願っておられる神の愛に触れる祈りです。主はこの世界を破滅へ、死へ追いやろうとしておられるのではありません。この世界に再び命を与え、愛をよみがえらせたいと願っておられるのです。この世界の美しい世界を、そしてこの世界の自然や動物たちを破壊されていくままにしておられるお方ではないのです。主はこの世界を再創造したいと願っておられます。人がどんどん孤独になって、誰も助ける手を差し伸ばさないような寂しい世界に涙を流しておられるのが主です。そして主はどんな小さなものであったとしても、その傍らに寄り添い、支えを与え、希望を与え、生きる意味を見出させたいと願っておられます。天の御国、神の国は死後の世界のことではなくて、今のこの現実の世界が 神の御心が支配する、神ご自身が支配してくださる世界になりますようにという祈りです。この世界のことを言っています。この御国は神の愛が支配する世界です。ある説教集の中で、私は愛は雑巾のようだというふうに語られた牧師の話を目にしました。はじめは何を言っているのかよく分かりませんでしたけれども、よく読んでいくとその意味が少しずつ分かってくるようになってきました。そこにはこんな説明が書かれていました。2枚の雑巾があります。1枚はまだ使っていないきれいな雑巾です。もう1枚は使い古されて真っ黒に汚れた雑巾があります。そこにこんな質問が書かれていました。この2枚の雑巾はどちらがきれいですか、どちらが美しいですか、どちらの雑巾が欲しいですか、そういう質問です。もちろん答えはきれいな雑巾に決まっています。もらうとしたらきれいな雑巾をもらった方が気持ちよく使えますけれども、そこで質問を変えてみたいと思いますと書かれていて、こんな質問が記されていました。どちらが尊いですか、どちらが立派ですか、どちらにありがとうと言いますか。この質問になると意見が半分ぐらいに分かれるかもしれないと書かれていました。それでも半分かなと私なんかは思いますけれども。そしてこう書かれていました。最初の問い、どちらがきれいか美しいか欲しいかという問いは人生の若い時の問いだと。けれども人生の折り返し地点に来るとその質問が変わってくる。どちらが尊いか、どちらが立派か、どちらにありがとうと言いたいか、そういう質問に変わってくると書かれていました。自分の人生を用いて生きていくということが分かってくると人生の中の問いかけが変わってくると言います。自分がきれいな雑巾であろうとするよりもその雑巾を使うことの大切さ、ありがたさが分かってくるようになる。愛とは雑巾のようだ。ある人にとってはこの言葉は全く何も響かない言葉なのかもしれませんけれども、ある人にとってはこの言葉の意味がよく見えるようになるのかもしれません。雑巾は使えば使うほど汚れていきます。ボロボロになっていきます。ボロボロになって汚れた雑巾は誰も欲しくはないのかもしれませんけれども、そこには多くの汚れを拭き取ってきれいにしてきたという実績があります。主イエスによって示された神の愛の姿はこれと重なります。神は真っ黒に汚れてしまっているこの世界、罪の世界に再び愛の世界を作り上げていくために主イエスを用いて真っ黒になるまでこの世界の罪を、この世界の汚れを取り除いていかれました。主が愛を示されれば示されるほどに主イエスはボロボロになっていって、ついには捨てられてしまうことになるまでその愛の技を全うされたのです。でもそれはきっかけに過ぎません。この世界は今なお罪が積み重なって汚れは広がり続けています。そして主イエスがおられなくなった世界はもう二度ときれいになることはないのでしょうか。そうでは
ないはずです。なぜならここに私たちがいるからです。私たちが今度は自分を用いてこの世界を愛していくことができるからです。この世界の汚れを拭き取っていく使命が私たちには託されています。ちょうど今年の年間聖句に示されている通りです。一切のことを愛をもって行いなさい、第一コリント16章14節です。愛は雑巾のようだ。それは雑巾のように自分を捧げて愛してくださった主イエスの姿そのものです。そしてその主イエスの愛の姿は私たちの心の中に刻み込まれていったはずです。御国が来ますように、この祈りの中に神の願いが込められています。御国が来ますようにというこの言葉そのものが福音です。神はこの世界を御国のようにしたいと願っていてくださいます。この祈りの中に諦めていない神の心が示されているのです。私たちはこの世界に起こるさまざまな痛ましい出来事に心を痛め思い悩みます。そして慰めと救いがあるようにと祈ります。そうなると同時に私たちはこの愛の祈りを祈るのです。御国が来ますように、御心が天で行われているようにこの地でも行われますように、この主の祈りを心に刻みながら、今度は私たちがこの愛に、雑巾のような愛に生きていくのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたの愛は雑巾のようです。この世界の汚れを、この世界の罪を拭き取ってきれいにして、ご自分がこの醜さを全部身に負って最後には真っ黒になって捨てられてしまいました。あなたの愛を心から感謝いたします。主よ、私たちはあなたが示してくださったこの愛の生き方を生きるようにとあなたに期待されています。そう使命が与えられています。主よ、私たちもまたあなたの愛の技に歩んでいくことができますように、御国が来ますように、私たちはそう祈り続けます。この世界が天の御国でない真っ暗な罪の世界であることを私たちは知っています。その中にあってこの世の汚れを拭い取っていく使命を私たちは与えられています。そう祈るとともに、私たちがそのように歩んでいくことができますよう私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。